のぎついってプレゼンツ、のぎつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日は9月の中旬の、3連休に撮っていますよ。で、おそらく今日は撮って出し、本当の撮って出しで更新してんじゃないかなと思います。先週は1週間お休みをいただきまして、本当に、なんか一週休むっていいなってちょっと思った次第です。で、3連休なんでね、やっぱり山梨方面って全然電車が取れなくてですね、なんか快速電車があるんですね、ワイドビュー山梨、まあ、クロスシートの狭い電車で、まあ結構安いんですけど、やっぱり普通の特急はいいなと思った次第です。ということで今日もラザオークからお届けしますが、お相手はこの方です。どうぞ。
おはようございます。坂本です。
おはようございます。
おはようございます。
噂のエスティマ選手に。
どこも噂にはなってないです。どこも噂にはなってないです。
いやいやいや、ラジオのためだけに坂本さんがね、
はい、
中古のエスティマを買ってくれたっていうふうに思っているんですけど。
は
い、
そうですよ。
もう本当にあれですよね、あの足伸ばして、
はい、
あの後ろに手を組みながら、うん、ラジオをまさに今僕ら撮ってるわけですよ、
後ろをあの向かい合わせにしてね、
うん、
まあ、これもちろんフルフラットにもできるんですけど、さすがに気持ち悪いじゃないですか。
フルフラットはやっぱまずいんで、
うん、まあ、それに近いけど、
どういう絵面で撮ってるかっていうと、僕らそのエスティマって3列構成なんで、
そうそうそう、
最後列に2人で並び、うんうん、で、最後列のアームレストみたいなのがでっかいのがあるんですよね。
はいはい。
そこに H2 を挟んで、喋っていますよ。
そう。前の座席を回転させて、その上に足を乗っけて。乗せの。
これ今までの中で一番快適かもしれないですよ。
まあ、それはトップからすればね。
多分ホテル中央よりも、
あ、ホテル中央よりも。
快適かもしれないですよ。
あ、そうですか。
だってホテル中央を、
うん、
座椅子ありましたっけ？
ああ、そうか。ホテル中央結構腰痛くなったもんね。
そうそうそう。地べたでね。
はいはいはい。
で、かといって、寝転びながら喋ると寝ちゃうんで。
そう。
そう。
で、たまに隣の部屋からうるさいって怒られたりとか、
ね。怒られたりとか。
うん。
これ今エアコンも効いてるんですけど、
はい、
前列の方に、うん、まあ当然ね、ミッドシップじゃなくて FF の車なんで、
はい、
エンジンとか全部前の方にあるわけですよ。
はいはいはい。
エンジン音も後ろの方だから離れてるからあんまり聞こえないし。
多分ノイズもそんなに乗らないんだろうと。
と思いたいんですけど、
今まではね、もうカローラとかトッポとかで撮ってた時はこうノイズを気にしてエンジン切って灼熱の車内で
そう
ラジオ撮ってたんで、
やっぱ山梨盆地ね、甲府盆地
暑いんですよね、意外とね。
うん、
だから今までは一本撮っては外に出えのみたいな、
そう、体力を消耗しながらやってたんですけど、
今回ちょっとエアコン入れながら撮るっていうね、まあ当たり前なんですけど当たり前なんですけど、
いや快適だ、
うん、
本当に。ということで今日は快適な車内からお届けします。
はい
ここ数日のネットの記事を見ていると、
はい、
宮根誠司さんが、
あ、ここ数日は宮根さんが話題沸騰キーワード、
話題沸騰キーワードじゃないけど気になって、
うん、
まあ同じね、
はい、
関西の人間からすると、
うん、
宮根誠司って本当に東京でも人気あるの？
まあ、そもそも宮根誠司は関西人じゃないけどね、島根ですよね、
で県人で大学が、
うん、
関西大学で、
うん、
で朝日放送に入社し、
うん、
おはよう朝日の顔をずっと何年も十何年間、
うん、宮根さんの前は乾さんでした
ね。乾さんですよ。
まあ、やっぱ今でも、
うん、
乾さんの方が良かったっていう人多かったですよね。
そうですよね。僕も乾さんの方が良かったような気がする、うんうん、
すごいね、あの頃のおはよう朝日は上品でした、
健全な感じかな。
ほんでほら裏のね、
うん、
日本テレビというか、
うん、
読売テレビというか、
徳さんが。
あっちの方が、どっちかっていうとね、 もっと俗っぽい感じ。
そうか
だったじゃないですか。
いや、まあまあまあ、
福留さん、徳光さんの、うん、あのラインと乾さんって本当上品だったんですよ。すごい。
そうですよね。
はい、
うん、
でその頃の女子アナも上品だったんですよ。
黒木ひとみとか
黒木ひとみはまあ置いといても、うん、結構あのおはよう朝日は関西の中では上品な番組だったんですよ。
おい山田くんとかやってましたね。山田雅人が。
そう、まだあのね、あの大阪タワーでしたっけ。
大阪タワー、
大阪タワーの中で歌手がスカイスタジオで歌ってる頃ね、うん、
まあ初めてあのスカイスタジオ行った時に衝撃受けましたもんね、うん、
どんな
こんなに狭いところでテレビ
見てくれるの。すごい狭いんですよ。あの初めて渦政行って、うん、遠山の金さんのお知らせを見た時のような、
こんなに狭いのか。
そう
僕行ったことないけど、札幌の時計台の見た時の落差もあんなんなんでしょうね、うん、
マーライオンとかね。
マーライオンとか
いや本当
あのこれみたいな、
播磨屋橋のショックとかね。
ああ僕らからしたら大阪タワーの、うん、タワースタジオのショックですよ。
そう、
あれ8畳分ぐらいしかなかったんじゃないかな、多分。もっとあったのかな。
そうだからあの頃って、ま、どこら辺で阪神百貨店の中にもなんかあのスタジオみたいなのがあってね、サテライトスタジオみたいなのがあって、うん、初めてああいうのを見た時も、あ、こんな狭いとこでやってんだと。意外と、
うん、
テレビって、ま、あの画面で見ると奥行き出るんやなっていうのが分かりましたもんね。
そうですよね。
はい、でその頃のおはよう朝日は、まあ、どっちかというと、こじんまりとした上品な番組だったんですよ。
そんな記憶はありますね。
そう。僕が見てた頃はね、エレクトーン、あっちゃんって女の子が弾いてて。
あっちゃん。うん。すごい。あっちゃんとか、そんな名前の人多い。
そう。で、エレクトーン弾いてる女の子も、すごいお上品な、
うん。多分ね、宝塚沿線からどっか拉致されてきたんじゃないかなっていう。い
や、拉致はしないけど、まあ、おそらくあそこにスタジオの入れるのは福娘だけやろっていうぐらい上品な人ばっかりでした。
それが
ね、どうも宮根さんになってからかな。
なんか最後の方に現金当てましょうみたいなやつやる、昔からやってたと思うんですけど。
やってました、やってました、もちろん。
宮根さんになってから、よりなんかゲスっぽくなったような気がするんですよ。なんか、乾さんの時代は、そこまでゲスっぽくなかったんですよ。なんか5000円お小遣い。
そうでもらえなくても別にあの、うん、誰も怒らないしね。
そう、うん、で多分宮根さんになってから、宮根さんのサインもくださいって言わなダメなんじゃないかみたいなあるじゃないですか。
確かに
絶対あの礼儀でしょ、サインくださいっていうのは。
そう、
あれ忘れたら怒られるんじゃないかなって
一緒に来てるゲストとかね。
そう、うん、
ほんまにそのサイン送ってんのかなって、ま、もう不思議に思いますけど。
いや
なんかどうもね、あの頃からその宮根さんのその隣におるアシスタントとか、そのレポーターたちのいじりがね、結構だんだんきつくなってきてて、
まあある意味そのうちはネタじゃないかなっていうような慣れ慣れしさを、
もう最後の方はあの隣におる女のアシスタント、まあ今あのね、宮根さんが出てからはもうあの人が中心ですけど、アバターって言ってましたもんね。
アバター
なんかもうあの外見をもうあの笑い物にするようなツッコミするじゃないですか、宮根さんって結構。
いやだから、そういう楽屋ネタっていうか、それで慣れ慣れしくてフレンドリーでっしゃろみたいな。
まあ宮根さんが言うには、あの俺たちは、あの大阪のテレビ局の頑張れデアーズだと、
はあ、
ってよう言うてましたよ。
お野菜が、
俺ら頑張れデアーズだからって言って、
まあテレ朝とあの朝日放送が仲が悪いからだけだっていうような気がせんでもないんですけど。
仲悪いんですか。
だから中継しないんでしょ。
あ、だから昔あの仮面ライダーとかああいうのがねじれ現象を、
なんか変な
起こしてたとか、なんかようわかんないですよね。
うん、
でももともと朝日放送といえば大阪ですからね。
そう、
読売テレビといえば大阪ですからね。
うん、
みんなこっちが本社とちょっと思ってる節があるじゃないですか。
そうですね、
毎日放送とか。
僕らもそうですよ。だって保守本流ってこっちなんだろうっていうふうに関西の
新聞社の、そう、そのままの。
だって中野市の朝日新聞あって、それの系列会社だろ、
朝日放送、
テレ朝もそうだろって、
梅田に毎日新聞があって、茶屋町に毎日放送、ほんで読売新聞がね、西梅田にあって、あ、東梅田か、にあって、ほんで読売テレビがあるっていう、
っていう風に、純キー局って純とあの正逆じゃないのって僕らは子供の頃小学生ぐらいまで思ってましたもんね。
そう、まあ今でもちょっとね、やっぱりそのチャンネルもやっぱり10ちゃんは読売とか、まあ、関西テレビはちょっと純かなって思いますけど、 まあでも宮根さんはね、僕の中ではちょっとあまり好きではなかったんですよ。
僕も好きではないんですよ。なんか、
なんか まだ大阪時代というか今でも大阪なんでしょうけど、うん、あいつ大阪人ちゃうやろっていう、
違いますね、
のがどっかにないですか。
ある。
すごい俺大阪
しょってるみたいな感じだけど、みたいな、違うもんだって。違うし、大阪人みんなあんな風に思われたらちょっと嫌じゃないですか。
でもあれなんですよね、
うん、
高人と仲良かったんですよね
って言ってるだけなんじゃないですか。
そう、それも
高人と並んでるとこってあんま見たことないし、見たことないけど、
でもほら、うん、高人が亡くなってから、うん、今僕がここにいるのは高人のおかげですと。
それ大木監督と一緒やん。
いやいや、一郎と大木監督は、大木監督は生きてるとこから言ってましたよ。
いや、清原も。
清原怪しいな。
ほんまかみたいな。
そうそうそうそう。大木さんの名前出しといたら何も言われへんやろみたいな。
そうそうそう。攻撃されないだろうと。
うん。
そんな気がせんでもない。確かに宮根誠司の慣れ慣れさは僕ら見てても、
うん、
ちょやめてよって、痛々しい時があるんですよ。え、それクリステル、どういうことなみたいな。ミスターサンデーとかで竹川くすびしてる相手に、いやそれは楽屋でそういうことやっていただけませんかねっていう雰囲気を、なんかちょっと慣れ慣れしさを出すのが
そう
あんまよろしくないんじゃない。それは
今あのミノモンタですら、お尻は触っても口では呼び捨てにしたりしなかったからね。
まあそうですよね。
ケツは触りながら、
いや、お前にそこまで心許してるわけでもないと思うんだけど、どうなの？
クリステルはね。
クリステルは多分許してなかったと思う。
許してなかったよね。
っていうのを見ると、やめてあげて！やめてあげてっていうか、もう。
お父ちゃんやめてあげてって。
宮根さんそれ以上言っちゃダメみたいな。
うん、
あれによって、なんか慣れ慣れしいよね、やっぱり関西の人ってって思われるのが、ちょっと苦痛でならない。見てると、い
や、でもね、もともと関西のアナウンサーの人は、みんな品があったんですよ。
え、ですか、野村啓二さんとかですか。
野村啓二さんにしろ、すみさんにしろ、その
品ありますよね。
杉本清さんにしろ、
なんかインテリジェンスが、
そうそう、梅田さんでもそうですよ。
まだね。
うん。どっからか、いやでも、
午後1時です。
らしいですよ。
はい。え、どっからかな。でも関西テレビのアナウンサーは、まあどっちかいうとふんどしで東尋坊から飛び込んだりとかしてましたけど、
小川さんね、
でも品があった気がするんです。
山広あたり、山広がズラを脱いだあたりからじゃないですか。
いやでも山広さんって品あるでしょ、まだ。
ラジオではそうじゃないね。
まあラジオはね、まあラジオは結構みんな下ネタバンバン来ますけど、ただ宮根さんみたいなのをずかずかその人のテリトリーに入ってくることはないん。
どっかで普通はないんですよ。
そうそう。どっかでやっぱりみんな自分はアナウンサーっていうくくりあるじゃないですか。やっぱり。
ねえ。
うん。宮根さんはね、なんか最初からフリー
の匂いはしましたね。
匂いしましたよね。
うん。
まあでもまあ嫌われてるのはわかるし、でも人気が出るのもわかるんですよ。
出るんです。人気あるんですか？
人気があるっていうか、使われるのも。
え、なんかすっごい、受けがいいんですかね、内部に。
っていうか、あの手の、その、人が、結局のところ、待望論じゃないですけど、使える人材がいないでしょ。
あ、そういう貧乏論投げれるような人がいない、コメンテーターがいない。
そうそう、あのだからあのまあ打順でいうところのいやらしいカットもできる、ヒットエンドランもできるような2番バッターがいないんでしょ
う。あ、そういう隙間に
宮根さん
はいると。
うん、でまあ毒舌も言えて、なんかまあね、ちょっと前までだったら新助が大体そういうのを、
あ、まあね、
うん、受け負ってたじゃない
ですか。しんすけもサンデープロジェクトとか出てましたもんね。
そうなんですよね、
真面目な顔してね、
うんうん、そういうのまあしんすけとかがいたんですけど、もうしんすけ亡きやと、
うん、
まね、まあ、もちろん関西で屋敷隆もいませんし、
うん、
で他にってなると宮根さんがやっぱ使いやすいんでしょうね、まあ、言うてもアナウンサーなんで
ってことなんだ。
じゃだから結局のところ僕らの人気とかこう世間の需要よりはもう業界の中でいやそんなバッタ知らんわっていう
あいつぐらいあいつかな
もう結局のところもう使わざるを得ないみたいな
あってことは課題評価でもないけどもなんか状況がそうさしていると
そうだと思いますね
確かにそうですよね毒舌の人っているかっていうと、うんうん、いないもんね確かに
でやっぱりタレントもやっぱり今ちょっと層が薄いじゃないですか
あんだけいっぱいいるのに
あんだけいっぱいいるのに若干層が薄いのかなとまあちょっと思うんですよ、うんまあ、横並びもありますけど結局ねマツコがこれだけ使われるのも
マツコ心配ですもんね見てたら
痩せるんちゃうかっていう、うん、痩せてませんけど、
うん、
いやでもやっぱりあの人材がいないんでしょ
う、うん、じゃあ3つでいいじゃないですか
3つ
3つマンゴローブで
3つは
インテリジェンスありますよ
言ったけどインテリジェンスもあるし
育ちもいいですよ
血統もいいんです
いいですよ声もいいですよ
何がマツコと違うんかな
マツコはマツコっていうか3つは生々しいんじゃないですか多分
ま、根本的に面白くないんですよ、
うん、まずは真面目なんでしょうね
そうそう、
ね、
まずは面白くないんですよ、
うん、
で宮根は宮根も俺面白いと思ったことそんなにないけどただまああのあんまり他の人が言えないような毒舌言うじゃないですか、
うん
ね、もう関西では多分ね宮根が何か言ってもいやいやお前隠しがおったやんって言われる、
うん、
ますけど隠しがおったとしてもあの人言えるでしょ
うんそれはそれこれはこれ
そうそうそうそうそうい
やーでもきついななんか宮根さんを見るたびに僕らちょっと宮根を見るとうちの奥さんなんかはチャンネル変えよう
あそこまで、
うん、私この人嫌いみたいな
ただあの東京行くでしょ、
うん、
で東京行ってあの山手線で大声で大阪弁とか関西弁喋ってる人いるじゃないですか。
はいはい、いますね。
ちょっと気恥ずかしいでしょう。
あれと、みんなと同じ感じ。
あれと同じ感じがする。
もう、そんなに頑張らんでいいから。
そうそうそう。
普段そんな喋ってないやろ、
うん、
お前。
そもそも普段そんなになんでやねんって言えへんやろ、お前っていう。
うん、なんでやねんってそんな言わないですよね。
うん、だからそういうのをちょっと宮根さんには感じるんで、うん、いや、大阪にいるときは別に良かったんですけどね、
うん。
うん。外に出せへんから。
ちょっと頑張りすぎかなって。
そう。だから、本来まあ親戚がいなくて、
うん、
でまあまあ宮根さんの代わりをある程度俺は昔はメッセンジャー黒田がするもんやとばっか思ってたんですよ
あれがあんなことになってる
ねそうなんですよねメッセンジャー黒田はここだけの話僕はクリームの上田よりもいけると思ってたんです
うん
回し方とか、うんまあ、あの特に山広とくましたら、
うん
まあ、メッセンジャー片割れちゃんといるんですけどそれは横に置いといて相原さん置いといて山広とくましたら東京でも行けると思ってたんですけどあんなことがあったばかりに、
ね、
結局のところだからね
損失ですよねすごくね
そうなんですよまあまあ大阪ではもちろん頑張ってますけどね、
うん、
なんかそういうのもあって宮根に頼らざるを得ないこのチーム事情
どういうチームかよくわからんけど
このチーム事情ですよ今マツコと宮根とみたいな、
うん、新助のせいだ全部
まあ、親戚がいたからね、全部親戚がやるわけでもないんでしょうけど、うん、でもやっぱ親戚がある程度の部分をこう、やってましたからね、報道と、官邸団とみたいな。親戚がいれば、石坂さんだって。
あんなことにならずに済んだかも。
うん、そう。多分ね、その番組に対する影響力というか発言力も、親戚と今田さんでは、多少なりとも違うんでしょうから。
まあ別にいなくてもね。
まあまあ、ね。
タレントがいなくてもどうこうなるわけじゃないんですよ。
でもまあ。
正直言って。
でもそうはやっぱ薄いでしょうね、まあ。
うん。
どっちかというとほら今、あの野村再生工場みたいになってるじゃないですか。
ほ？というと？
いやだから、その、まあ言ったら、有吉だってそうでしょ。
ああ、一遍落ちた人がもう一回
森。で今おそらくそのバラエティで一番ノリに乗ってる旬なタレントは出川哲朗でしょ。
ああ、まあ再発見っていうか。
まあ、再発見がまあ元々面白かった僕らが気づかんかっただけかもわからんけど。
嫌われてどっかのタイミングで逆転する。
で確かにまあめっちゃおもろいんですよ。
うん。
昨日爆笑しましたからね。
なんか
脱力タイムズ見てて、隣の広瀬すず見てなんかテンション上がったんか知らんけども、この子はいい女優になるよ、将来は高畑さんみたいなこと言ってましたから。出川天才やな思って。
天然でもすごいですね。
うん、
うん、
なんかあんまり新しいっていうよりはもうなんか今どっちかいうと
今限られた中でもう一回
そうそうそうそう、
行こうっていう。
うん、まあ。もう新しい外人探すよりも他のチームで一回ちょっと
ラミレス現役復帰かみたいな。
下手したらそうですよね。
ね。
来年巨人はデスパイネ取るとかなんかそういう感じの今テレビ局ですからね、みんな。新しいタレントを発掘するっていうよりは
冒険しないんだ。
冒険しないですしね。
そのにはなんかレイチェルじゃなくてチューチェルでしたっけ。
リューチェル。
リューチェル、レイチェル。
よう分かれへん、
ね。よう分かんないですよ。男の子なのか男か女かよく分からない。
まあ、昔からいましたけど、そういう人は。でもまあ、いやー、宮根ね。
うん。
まあ、ただ、まあ、始まる前に言ったんですけど、
うん、
僕は巨泉さんが亡くなりはったじゃないですか。
最後のお願いです、安倍には投票してはいけませんみたいなことを、自民党を勝たせてはいけないみたいな。
ちょっと似てますね。
ええ、そんな別に似ても似てないもん。そんな感じだったじゃないですか。
で、僕はなんか名人からすると、
うん、
巨泉世代って、
僕は巨泉の世代では全然ないですよ。
で、僕も小さい頃に、
うん、
だからあんた早寝なさいって言われた 11PM 世代なんですよ。
あ、
だからそんなに 11PM にがっつり食いついてたわけではないので、
基本的にはクイズダービー、巨泉のクイズダービー、
クイズダービーも、
うん、
僕だいぶ後ですよ。
うん、
おそらくだから全員集合とか、
うん、
その流れっていうか、テレビの前に座ってるから見てたっていう、その家族全員でね、
うん、
別に巨泉のクイズダービー目的でテレビのチャンネルつけたことはないですけど、
そうですよね、
うん、
クイズ100人に聞きましたと同じような流れですね。
そう三種のクリトリゲームと同じような流れですよ、うん、あれは自分でつけたかな、うん、でもどっちにしろハウマッチにしろ、もうある程度巨泉さんがそのテレビ局で影響力というか、もう人気者になってからの巨泉さんしか知らないんで、
うん、
そもそも巨泉さんがなんで出てきたかも分かんないんですよ。
は
あ、アナウンサーでもなんでもないでしょ、あの人。
コメディアン？
え、ジャズ
評論？いや、ジャズ、そう、作家なのかな？葉っぱふみふみなんとかかんとか。
葉っぱふみふみは CM でしょ、あれ。うん、いや、だからそもそも出てきたところは僕ら、ま、全く知らなくて、
うん、
なんかクイズダビーで、とりあえず偉そうなこと言うおっさん。
へいちゃんっていう。
そうそうそう。
さらに倍。
っていうイメージしかないんですよ。
うん、
でも、ま、この前のそういうお別れ会みたいなのを見てると、やっぱり、もう、たけしさんとかすごい人たちが、巨泉さんがいたから。まあ、もちろん亡くなった人やからね、みんなそう言うんでしょうけど。
死ににくい無宇宙相当はしないですけど。
だから僕、巨泉さんと A 六輔さんの凄さが全く分からなくて。
いや、それは難しいんじゃないですか。
長嶋茂雄とか大原貞治って、まあ、数字で残るから分かるじゃないですか。
うん、
でも、巨泉 A 六輔、ほんで、青島由紀夫とか。
うん、
あんまよく分かんなくて、
まあ僕らからしたらあれですよね、作曲の松本隆とかね、
ああはいはいはい、
とかと同じ並びですよね。どちらかというとこう作品をいっぱい残したみたいな、
まあ作品残してくれてるんだったらね、
あと母音という言葉を作ったとかね、巨泉は。
え、母音で月手課長じゃないの？
母音、いやいや母音じゃないんですよ。
あれは母音ちゃんっていうのは、う
ん、朝倉、何でしたっけ、人、
あ、女の人、
うん、
はいはい、
の大きいの見て母音としてね、母音だね、
母音だね
って言って、それがいつの間にか日本語に
母音ちゃんになったっていう。
そう、
あ、もう弓かおりのトランジスタグラマーみたいな。
トランジスタグラマーっていまだにどういう意味かよく分かんないんですけど、でも全然、いや、本当にトランジスタグラマーって教えてほしいんですけど、小さいけど、
小さいグラマー。
グラマー。
そう。
小型版のグラマー。
小型版のグラマー。
合計日がグラマラス
っていう意味なんじゃないの？
あ、そういうことなんですね。
だから、あの、まあ、トランジスタがちっちゃいんじゃなくて、多分おそらくあのトランジスタっていうのはトランジスタラジオのことやと思うんですけど、
ね、小さい。
小型になったね。でも、性能はいいよねっていう。
性能はいい？
抱いたことあんのかっていう。
ちょっとびっくりするような観点ですけど。
いやいやいや、まあでも、うん、まあ、あの、巨泉さんにあの別にね、なんか、あの、思うところがあるわけではなくて、うん、多分僕らが思ってる以上に、その、すごいテレビ界では、
まあそうなんでしょうね。じゃあ、金ちゃん死んだらもっとすごいことにな
るじゃないですか。そう、だから、俺らは金ちゃんとかドリフターズ死んだら、うん、
大将。
大将がだって、怒りや丈介死んだ時も結構、やっぱショック大きかったですからね。まあだから、でも、多分俺、黒柳徹子死んでも、よくわからない。
まあね。
うん。
タモリが死んだらすごいことになるんじゃないですか、だったら。
そうですね。やっぱタモリ、たけし、
うん。
が死ぬような、感じなのかな、まあ、演技悪いことばっかり言ってますけど。
いやでももう笑えないですよ。あと10年ぐらいでそういう日が来ても。
だから僕らの上の世代でいうところの吉田拓郎さんが亡くなるとかね。
お前ソングス見てたら死にかけそうな
声。いや
君は僕は君が好きだみたいなのを歌ってましたけど。
いやでも本当にね、だからおそらくまた創世紀の活躍した人たちじゃないですか、吉野雪でも誰でもクレイジーキャッツでも、その頃の空気がわからないから。
わかんないですね、
うん、だからその巨泉さんの凄さがやっぱわからなくて申し訳なかったですね。
うん、
でその巨泉さんと比べるとその宮根の小物感がすごいなっていう。
まあね、
あの人って本当どこまで行っても小物ですよね。
いや
大物司会者みたいなが一番似合わないじゃないですか。
でも大物司会者とかって言われちゃうわけでしょ、なんか伏せ字で言われるところで。
あ、やっぱ大物なん
だ。大司会者 MC とかって言われるわけでしょ。
ああそうなるんですね。ものすごい小物感、まあ、でもそれが逆に売りなのかな。
うん、だから、うん、その楽屋ネタみたいなんでいじるっていうのは小物の、
まあ、小物ですよね。
やっぱり久米宏なんかそんなこと言わないじゃないですか。せめて小宮悦子に対してえっちゃんっていうぐらいのことしか言わないでしょ、う
ん、あ、久米さんと小宮さんの間に何かあったっていうのは全く思わないですね。
思わないですよね、
うん、僕の中では久米さんの方がはるかに上ですね。
うん、まあそうですよ、
うん、
で小面さんはちょっと今ね、いろいろまた麻薬じゃなくて覚醒剤の役中の人に援助資金援助してたんじゃないかなとか。
何ですかそれ。
なんかそんなん言われてましたよ。
なんか
多分大面さんは、うん、いろいろ子飼いを書いたんやろうな。天達とかって
竜兵会みたいなもんを作ってたんでしょきっと。
竜兵会みたいな、
うん、
でもひょっとしたらまあそれこそ巨泉さんの流れじゃないですか。大橋巨泉事務所に
小
倉さんはいたから。
うん、ある意味だからタモリさんが赤塚さんのとこにいたりとか、
うん、
他の
師匠筋に当たりますから、
そういうあの放送作家さんがみんなパジャマ通り昔いたとか。そういうことでしょうね。
だからね、上岡龍太郎もね、善次郎がもっとブレイクしてたら、うん、もっとバリューが出てたはずなんですよ、
う
ん、
そう、
あの善次郎さんの師匠のみたいな。
上岡龍太郎はすごいんですけど、
うん、
上岡龍太郎のせいでもあるよね。新助だけじゃなくて。上岡龍太郎と新助おったらもうちょっと違ったよね、宮根は。
うん、
あんなにあのでかい面。
もうちょっと司会者で誠実な司会者として、
うんうん、
あんなにダークサイドに染まらなくてもよかったかもしれない。
そう。まあ、コツコツと、ギダを打てばいいだけやったのに、うん、あの、上岡龍太郎とか新助がおれへんから、引っ張れって言われて、
無理
やり、無理やり引っ張ってるかもわかんない、
ね。宮根さんは、実はあんなことしたくないのかもしれない。
本当はね。
本当はね。
ずっとおはよう朝よ続けたかったのかもしれない。
絶対それはないと思うけどな。
それはないよね。うん。読み入れで映りたかったという顔に変えたのもん。だってもうあの頃の大阪タワーとか、あの、横のホテルとか、廃墟みたいやったもん。最後。
まあね、うん、もうちょっと早く社屋移転してたら、
そう
宮根があんなことになるとは。
いやでもあの社屋じゃ宮根はあかんわ、
うん、
中之島にあるんですけど、うん、何にもないもん。
楽しくないと。
そうで千里の頃の毎日放送もそれが理由で嫌やったんでしょ、
うん、
千里何もないっていう、
うん、
だから茶屋町映ってる毎日放送やったら多分毎日受けたと思うんですよ、
うん、
受けたのかな、もともと
受けてるんじゃないですか。
読みよりも
茶屋町に移ったもんね、90数年ぐらいの時ですから、うん、もうその頃はバリバリやってたわけですよ、宮根さんは。
あ、ようバカにしてましたよね、うん、あの千里にあった頃の毎日放送を読み売るのアナウンサーが、
うん、
田舎臭い番組しか作られへんよって。千里の番組放送局はみたいな。 いやまあそうですね、宮根さんね、もうちょっと肩の力そろそろ抜いてもいい頃ですよね。
うん、
まあ、もっともっとなんていうの、あんな報道じゃなくてもっとバラエティっぽい
ことやってくれたら、あー、うん、あーあれあるよねって言うけど、中途半端になんか報道
そうそう
でっせみたいな感じやってるから、
だからちょっとやっぱり自分のバッティングをちょっと忘れてるよね。
うん、
だそこはあの使ってる方も悪いと思います。
あ、そこまで言いますか。
うん、やっぱもっとあの人やっぱり夜11時とか朝5時半とかが似合いますよ。
夕方とかに出ちゃダメですよね多分ね。
そうなんですよ、
うん、まあ、元から朝の顔なんですけど
そうそうそう、朝の、朝の男ですよ。
おかしいな。
まあだ僕は宮根さんの中でやっぱ覚えてるのは、うん、阪神大震災の時に、
うん、
朝から出ずっぱりで実況したことですよね。
うん、
で、あの時の宮根さんはすげえなと思いました。
うん、
うん、そんなにあのパニックにもならずに、まずは落ち着いてくださいみたいなやつから始まって、それ阪神高速ですかみたいな、
全然落ち着いてないやん
いやでもあの時の宮根さんはやっぱり、あ、すごいなって思いましたけどね。うん、まあ、あれを経験してるからもう俺何も怖ないねんって思ってるかもわかんないですけどね。
うん、
うん、まあでも噂によるとあれでしょ、年収は
億超えてる
んですか。もう億は余裕で超えてるらしい
です。やっぱりそのレギュラーでずっと朝やり続けると、
うん、
そんだけもらえるんですね。
もうやっぱすごいらしいですよ、
うん、
っていうか朝、まあ、朝放送は言っても大阪の放送局内では高い方なんです
よ。日本一年収のいい会社と言われてますからね。
でしょ、
うん、
噂によるとそこらの女子アナでも1500とか、
うん、
そういう噂でしたよね。
うん、
うん、まあそんなこと言いながら、あの毎日放送の向川智美もポルシェ乗ってましたけど、
みんな乗るんですね
なんかね、うん、まあ本人のもんかどうか知りませんよ。
まあ、元から育ちが良かったりとかね、
うん、
しますからね、アナウンサーなんかは。
まあアナウンサーも別にね何乗ってもらってもいいんですけど、いやでもやっぱ今やっぱ宮根さんはフリーになって良かったとは思ってるでしょ
う。うん、
うん、
まあフリーにならざるを得なかったでしょうけどね。
そうなんかなやっぱり、うん、
あのまま再放送残ってても、
でも報道にも行けないしね
今さら。
かといってアタック25ももらえないじゃないですか。
あーやっぱりね谷原さんがよくいいですね、
うん、
全然全然なんか違和感ないですね。
ないですね。早く年取ってくれんかなみたいな
もっと味出
るもっと味出るからっていう、うん、そう場所がないよね、
うん、
結局のところ乾さんみたいに上の方でアナウンサー室長みたいな感じでもないじゃないですか。
うん、もう丁寧になるんじゃないかな乾さんとかもね。
うん、
うん、
そうですね。やっぱりもう朝日放送にいてもね、
まあ、でも本当に宮根さんが出るたびに僕も夢の影響か分からないけど、ああもういいやって思ってチャンネルを変えてしまうっていう感じですよ。本当に
読売テレビに行ってからはっちゃける具合が、
ああ
やっぱちょっとね、ミヤネ屋始めてから、
だってミヤネ屋ですからね、自分の名前つけるのって巨泉のですよ、
ところの
なんでつけたがるんでしょうね。
でミヤネ屋、あやっぱそう考えるとすごいですよね、
うん、そこまで自分の名前出せるぐらいですから。
他のアナウンサーはつけないですもんね、ハドリノとか。
本当だ、
うん、
普通はね、モーニングバードって言ってますね。
あそう
大概だと思いますけど、これも、
まあ、そう考えると赤江さんはもうちょっと使い方考えてほしいな
収録して出すっていう今回の回なんで、時事ネタを話せるんですよ。
取って出しですからね。
取って出しですからね。で、なんかワイドショー見てても釈然としないのが、
うん、
中村橋之助さん。
釈然としませんね。
うん。 で見たひろこ、
うん、
見たひろこ
50ですよ。
綺麗ですね。全然変わんないですね。
うん、あのまあ武豊にも同じこと思いましたけど、
うん、
奥さんでいいやんって。
奥さんでいいやんってどういうこと？奥さんが稼げばいいじゃん。
いやいやいや、奥さん、あの奥さんで十分じゃん。
ああ、十分ですよ。あんな綺麗な奥さんだったら、
うん、
全然変わらないですね。10年前
と。いやもちろんね、その家の中のことは分かりませんし、
うん、
その全然性格変わってるかも分かんないですけど、
うん、
十分ですよね。
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 どうして浮気する必要があるの？
うん。で、武豊にもちょっと思いました。
うん。まあ、やっぱりなんかいろいろ気が移るのかな。
うん。
で、京都の芸妓さんと、
うん、
で、私の不徳といたすところで、本当に申し訳なく思っています
。離婚するんですか？
私の不徳といたすところで、え、今回はもう、は
い、恋人同士ということでよろしいんですか？
私の不徳といたすところで最近流行ってますよね。
私の不徳といたすところで
とか精査するとかっていうことを何回も繰り返し、まあ、25回も繰り返しとか、
第三者の厳しい目以来、
うん、
いやー、まあまあ最初に思ったのはやっぱり、え、芸妓さんでしょってちょっと思いましたね、
うん、っていうか別にそんな会見開かないとダメなの？っていうか、なんか見たひろこがあれだけニコニコして笑いながら、
うん、
彼も頑張っていますのでとか、
うん、
息子たちもあの芸事と学業を並行して頑張っておりますのでとかって言ってるって、
うん、
あれってプロモーションなんでしょ？
襲名の？
襲名の梅雨払い的な。
いるのそんなプロモーション。
だってそうじゃなかったら分かんないでしょ。中村橋之助だ、猿之助だ、勘九郎だ、なん
誰が誰やら、もう名前が誰を継いだのか。
指導だとか、松本幸四郎だとか、分かんないじゃないですか。
愛人が売り込んだのも、あれはもう、また世間はみんな三子やと思ってるから、これ分子やでっていうことを分かってもらうために。
支援がね。
支援が。
うん。
プロモーションとして。
じゃないんですか？
で、大河ドラマでは切腹を申し付けられるっていう、
そうそうそう、
素晴らしいプロモーションになりましたよね。あ、分子やと。
分子、うん、
千の利休じゃないんだと。
桂三子とは書いてなかったですよね、大河では。
うん、
分子って書いて
ました。分子って書いてましたからね。もうよう分かりましたもんね。
うん、
愛人、
分子だ。
そうそう、愛人にあの蜂の人差しを刺された千の利休をやった人っていう。で、今回のじゃああれですか、あの芸妓班もちょっと橋之助
まだちょっといまいちピンと来てないから、だって分かんないでしょ、家系図っていうか、
うん、
中村さんなの？
中村さんですよ。
うーん、で松本幸四郎って何でしたっけ？松本幸四郎か。
何でしたっけって言われても
歌舞伎界ってよく分かんないじゃないですか。
まあ、もちろんその元々の
愛之助は片岡愛之助でしょ。
全然そのね、よそからやってきた小説。
養子でしょ、あの人は。
うんうんうん、
で、中村獅童も、養子でしょ、
うん、
養子っていうか、あの、冒険なわけでしょ。
だってあの世界は、男社会っていうか、男しか入れない、ある意味宝塚じゃないですか。
まあまあね。
うん、
だから。まだいたい海老蔵だ。
うん、そう。だから、男が生まれなかったらその家は断絶みたいなことですから。
だからまあ側室も OK、
もちろん OK です。だからみんな隠し子いるじゃないですか。
何言ってんだよ、もうあれはあの危機管理に必要なんだよってことでしょ。
うん、
だってそんなとこじゃん。
そうなんですよね、
うん、
そういうとこなんですよ。
で、私の不徳といたすところ、
うん、
まあバラす女に手出したのが不徳といたすところっていう、
まあ、バラすか、バラしたわけじゃないんでしょうけどね、女が。
うーん、
てかそこは突っ込むなよってっていう話なのか、
うん、
そう、リエンからすればよ。
え、支援？
いや、リエン。
リエン。
リエンからすれば、歌舞伎界からすれば、
はいはいはい、
そこは突っ込むなよ。で、まあ、ほら、三田寛子さんがさ、あの、うん、今回、ご迷惑をかけたので、あの、なんか挨拶回りとかするわけでしょ？
え、またおねりに行くわけですか？
いやいやいや、謝罪に行かないといけない。こういう人たちにっていう、その、こういう人たちがみんな、隠し子いそうなやつばっかりやん。
こういう人たちにっていうのは檀家さんみたいなところに行くっていうわけではなくて、
もちろん檀家さんとかもね、ひいき筋とかもあるし、うん、その先輩の歌舞伎役者とかもずらっと行くんでしょうけど、
この度は本当にご迷惑をおかけしっていう風な感じで行って、うん、なんかまた風呂敷になんか包んで持って行ってどうぞどうぞみたいな感じの、
どうなんでしょうね、あれほんまにそんな感じになんのかな、それともどうせ橋之助さんが先輩に言われて、お前もっと上手いこと遊べよお前みたいな感じで怒られるのか、
うん、
そこら辺よくわかんない。僕らもちろんリエのことなんか何もわかんない
から、わかんない、
うん、
そもそも未だに歌舞伎と歌舞伎の中村何々って何人ってどういう筋なのかっていうの全然わかんないじゃないですか。
歌舞伎とスーパー歌舞伎の違いがわかれんからね。俺
海賊王に俺はなるとかって言ってましたよねこの前あれ何なの、スーパー歌舞伎猿之助誰？
スーパー歌舞伎で空飛んだらスーパー歌舞伎じゃないの？
ああそうですよね。
なんかよう分からへんねんけど、
なんかコラボレーションしたりするとスーパー歌舞伎、
うん、俺もう正直言いますけど歌舞伎1回しか見たことないね。
僕も1回も見たことないです。
高尾
うん、まあ高尾、
うん、うん、その頃のあの大阪の道頓堀にある松竹座か、
うん、
あこれ1回だけ見たことあるね、
うん、
それも小学校の時やから
分かんないですよね。
何にも分からない、何が起こるか分からへん。弁当食べられるでって言われて、あの出された弁当も小学生から見たら美味しくない、
うん、
騙された思うたもん
でしょうね。
おばあちゃんに美味しいお弁当食べれるよって言うから、こっちオムライス出てくるのかと思ってたら、なんか消化道みたいな、
よく分からんマスの席に座らされ、
そうそうそうそうそう、ほんでなんかあの、花道っていうのなんていうのあれ、
うん、まあまあまあ、
なんか弁慶が片足でトントントントントントントンと来るやつ、もうそこだけですよ。
い
まだにだから愛の手というか、あれ掛け声もよく分かんない、
中村屋
って言うんでしょ、で言う人も決まってるわけでしょ、あれ
あれはあれも名跡みたいな感じにあるんですかね、声掛ける人って。
いやだからその高校野球のバックネット裏みたいなもんじゃないの、
ラガーさんみたいな、
ラガーさんみたいな人たちがいて、
八号門クラブみたいな、
今お前何勝手に声出してんねんっていう、
俺は中村屋って言うべきだろ
っていうのがあるんじゃないの、
お前この中見世のここのおねりの時に言うの俺って決まってんだよ、
宝塚のあのファンの最後のあのね、
ありがとうありがとう、
そうそうそう、ああいうのとかなんか全部あるんでしょ、
うん、めんどくさいな、もう
ジャニーズやったらあの出待ちするときにここにこうとか、そういう作法がよう分からへんけど、いや歌舞伎はでもそれが一番厳しいところやけど、
うん、
もう今回だから何が問題なのかっていうのがいまいちこうねよく分からなくて、俺らからすると本来祇園で遊ばなければいけない芸妓さんと祇園以外であっていいのかっていう、
だから天外デートしたから怒られてるんでしょ
って俺も思いました、ちょっと、
うん、やめてください、引き抜き行為やめてください
みたいな、お店通さないと、
うん、
デリヘルでも何でも、
そうっすよ、個人契約しちゃうとまずいんでしょ
っていう話なんでしょ、
それで怒ってるの、
いや違うのいやそういう風に祇園の人が怒ってるのは分かるんですよ、
うん、
遊び方よく分からん人やねみたいな、
うん、
無粋な人やわって怒られてんのかなとか、
分からないですね、
だってまあね、もうそれは今時代が違うって言われたらそれまでですけど、
うん、
プロの人だったらいいよっていう、なんかそういう感じがないんですか、ああいう映画界とか相撲とか、
プロの人で、うん、さらに天外まで持っていかないとダメだよってことじゃないですか。
どういうことなの、どういうことようわからんけど、でも芸妓さんとお茶屋さんで遊んでる分には絶対バレないし OK でしょ、
それはあるよねって話ですよね。
そもそもそれがダメだったら祇園潰れるやろっていう、
うん、
世の中にお前金持ちの独身の男なんてそういないでしょ、
う
ん、祇園ってそういう文化じゃないの、
祇園もひょっとしたら伝統芸能っていうか守られるべきものかもしれない、
そう、いやもちろんそうですし、うん、もうそもそも祇園こそが石田純一いうところの
文化
発祥の地でしょ、
あじゃあもうあの水揚げの助成金とかも出るようになるかもしれない、う
ん、いやそれは橋本さんが許さへんやろ、いの一番に勝ったやろ、水揚げの助成金とか
どうやって申請するの、
水揚げの助成金もらえないと俺が水揚げしたいわ、
みんな習いますよね、
最近聞けへんけどね水揚げ、
うん、
俺が若い頃になんか水揚げあったらしいでみたいな感じで そういう噂を聞いたことあるよ。その不動産屋筋というか、そういう、そっちの方から。
本当の水揚げって
あるんだ。本当の水揚げの、なんか、2000万かかるらしいみたいな。そういう話は聞いたことあるけど、本当の水揚げなんて最近あるの？
あの、儀式的なことじゃないんですかね。
多分ね。
うん、
俺、水揚げなんてほんま俺の空っていう本宮平氏の漫画の中の世界でしか読んだことないからね。
まあね。
あと、ほんま、祇園で噂になったよって昔、ヒロミ号が付き合ってたぐらいですよね。
その話ありましたっけ？
うん。誰だ、勝野さん、吉野さん忘れましたけど、うん、超人気の芸妓さんとヒロミ号が付き合ってたっていうのを、うん、あれでもだいぶ祇園ではいろいろ言われたらしいですけどね。あんなん芸妓のは、風上にも起きやしまえよ、みたいな。
まあ、ペラペラ喋っちゃったから。
まあ、要は表には絶対出るなってことでしょ。
うん。
まあ、だから今回の芸妓さん、芸妓さん的にもどうなんでしょうね。
でもね、でもね、
うん、
全然歌舞伎の話もそうだけど、祇園の話もわかんないんですけど、
うん、
どう、その、芸妓とちょめちょめするっていうのはありなわけじゃないですか、多分。
いや、ほんま、俺ら、
わかんないけど。
この茶屋も行ったことないし、
うん、
入れる茶屋もないから、ほんまわかんないんですけど、
うん、
あるんでしょ。
あるんだけど、
だって、その課長島耕作は、元芸妓とやってましたよ。
うん、でも、その、元芸妓が、演歌歌手がね、
うん、
私服の時の演歌歌手って、結構、ドキンってするじゃないですか。
うん、
だから芸妓さんもそういうわけでしょ。
そうなんでしょうね。
うん、ただそういう行為出すときって、うん、やっぱあの白塗りの状態でするわけですか。すごい生々しいこと聞くんですけど、
ま、吉原の、うん、あの人たちはあの状態でするんでしょうね。あの状態で来て、
今の吉原と違いますよ、ね。今の吉原じゃないけどね。
うん、昔のね。
昔やったらそうでしょうね。
そうそう。
あの高い
馴染みの客がお店に来て、うん、そこにあの吉原が、あの、なんとか道中って言いながら歩いていくわけでしょ、
うん、
ほんで、ようお越しありんすみたいなこと言って、
う
ん、
そうそうそう。
ほんで、床入りするわけでしょ、
床入りするときには、その、このすっごい高い枕を。
そうそうそうそうそう。
ってことでしょ、
あの状態のままですよ。
やっぱりそうなんだ。
いや、すっぴんとしたくないでしょ。
でも白いの塗ってできるっていうと、どうなんだろう
って。できるって言ってもそれに惚れたんだから。
あ、そっか。
うん、
じゃあ別にあのおばさんでも分かんないわけじゃないですか。
分かんないですね、分かんないですね。
愛之助でも分かんないですよ。
うん、だから15歳ぐらいの舞妓さんでも、うん、20歳ぐらいの芸妓さんでも分かんないですよ。
よく分かんない世界ですね。
うん、まあだからまあ本当にまあ、あれが正しいですね。私の不徳の致すところです。バレたのはっていう。
っていうこと言いたいわ
け。っていうことでしょう、根本的に。祇園の人たちにも迷惑かけました、
うん。
歌舞伎の人たちにも迷惑かけました。奥さんにも迷惑かけました。
よかったね、顔売れて。
そういうこと
なの。橋之助と、いやもうほんと歌舞伎の、エビゾー。
そもそも保守本流が分かれへんもんね。
どこがどうなの？どこが一番格が上なの？
っていうやつやもんね。
うん、で乳がんでどうしてズラをかぶってるの？
でそれはまた別の。
あのそっとしておいてくださいっていうのになんであんなブログでいっぱい報告するの？なんでアメブロであんなに賑わうの？どうして不倫報道でそこまで謝らないとダメなの？
もうそっとしとくれたブログも書くなよっていう。
そう。
ね。
っていうのを見ると、
なんでそんなに1時間に何百羽のアヒルの写真をあげなあかんですかね。
あれ誰でしたっけ、アヒルの写真あげるのって。
あれは違います。まあ、歌舞伎じゃないですけど。
歌舞伎じゃなくて、あれ誰でしたっけ、すごい気になった。
あれは誰やったかな、羽生さん。
将棋。花田絵里香。
将棋やったよね。
はいはいはいはい、
将棋もよう分からんけどね、あの世界も。
ちょっともう、本当にそういうの見るたび、ワイドショー見るたびに、あ、もうええわって言って、チャンネル変えるか切って、
うん、
あ、もう FM 聞こうってなっちゃうんですよ、もう。
だから、まあ、もちろん、ワイドショーは、今見てる、うん、あの視聴者の今の一般の人たちのモラルを押し付けるだけですからね。
いやまあそうだけど、
だからもちろんそれが仕事っていうのは分かりますよ。ワイドショーの仕事は、うん、見てる俺らのモラルを押し付けるのが仕事だから、
うん、
だから電車の運転手があのトイレ行く時間ないからおしっこしても怒られるし、
いいやんしゃあないやん、もう
新幹線の運転手に足上げても怒られるわけじゃないですか。
あれ足かゆかったって言ってるっていう話本当なんですかね。 まあそんな上げないだろうと思うんですけど。
なんか病気で足上げへんかったら血が溜まるとか、その病気やった
ら。エコノミー症候群。
そうそうそうそうそうそ
う。
もしくはあれの方がうまいこと運転できるとか。
まあそうですね。
うん、
ベストポジションだったかもしれないし。いや、誰がモラルを決め、まあ僕らがモラルを決めるのか。
まあでもモラルを、ありとあらゆる人は今もそれをしないといけないんでしょうね。
ちょ、どうでもいいじゃないですか、もう。
いや、ほんとどうでもいいんですよ。
うん。
どうでも、ほんと、多分、世間のほとんどの人は、三田寛子が怒ってへんのやったらええやろ。
ええやんって。三田寛子綺麗な、
よかった。
三田寛子のプロモーションでもありますよ、あれ。
ある意味ね。
ある意味ね。
ある意味今回三田寛子のプロモーションとしては、ガンってきましたよね。
うん。
わかれへんよ、こればっかり。ほんま三田寛子が、家では全く旦那の相手してなかったかもしれないしね。
そら、すねてね。
いや、すねてっていうか、もともと。
ああ。
そんなん外でしてきてんやん。
いいよ、いいわよ、
って子供3人もおるし、うん、もうそんだけなれへんわ、
って。うん。言われてるしね、50になってた
ら。多分そう思うよ。うん、多分そう思うねん。で、三田寛子も、ああ、楽やわ。で、しかも素人相手じゃないんでしょ？
うん。
オッケーオッケー。
まあ、多少はね。
うん。
いいじゃん。
っていう風に、外で子供だけは作らないでね、3人も跡取りがいるんだからっていうふうに思ってたかもしれないしね、
うん、言ってたんじゃないですか、多分。
俺もそう思うね、
うん、でも本音、本当のことは言えないですからね、みんな視聴者も。で、なんか街頭でインタビュー聞きましたって言ったら、ねえ、あんな綺麗な奥さんがいるのにねとかって言われちゃうわけでしょ。まあでも、どうでもええやんってみんな思ってるはずなのに、いざテレビに向けられると、うん、どうでもええっすって言ったら採用されないじゃないですか。
俺あのインタビュー受けたことないねんけど、
うん、あれ多分ね、銀座の遊歩道行ってたら行けますよ、多分。保護者天国に行ったら。
いや、俺大阪の時も必ずあの阪神百貨で行く時はあの歩道橋渡って行くようにしてたんですけど、捕まったことがない。
ない。
聞いてくれたらどうでもいいじゃないですか
って言ったら絶対取り入れられないどうでもいいじゃないですかっていう人には多分前から向けられないんです。
羨ましいっすわ、
下水おっさんやなって
なっちゃう。解消あるなーって。
解消あるんかな。
三田寛子と結婚して芸妓と付き合ってるわけでしょ。
まあ解消ありますね。
解消あるじゃないですか。
で、中村橋之助ってどういう位置づけなんですかっていうことの方が僕は気になるんです。
そうそう、だから歌舞伎界の格としてね。
どうなの、もう全然わかんないですよ、歌舞伎。まあワイドショーの、うん、多分 20% ぐらいは歌舞伎界占められてるような気がするんですよ、
意外とね、
うん、
でも多分おそらくそのスーパー歌舞伎の猿之助とかも、
うん、
歌舞伎界の中では保守本流ではないんでしょ。
どうでしょうね。だからあんなことやってるでしょ、
うん、誰なの保守本流って。
海老蔵。
え、海老蔵なの、
うん、
え、あの宮沢りえの彼氏やったあの人
宮沢りえの歌舞伎彼氏
彼氏というかほら後見人みたいなおっちゃんおったんや、歌舞伎の。もう亡くなっちゃいました。
あ、勘九郎。
あ、勘九郎。
うん。
勘九郎は
勘九郎、勘三郎、ああなのかな。でもそれもわかんないじゃないですか。で、名前がコロコロコロコロ変わるから、で、全部中村って名前じゃないですか。
だから落語は、そこそこ僕らわかるじゃないですか。
うん。
文史。あ、すごい名前。
その、ファミリーがありますから、文化史ってのがね。
そうそうそうそう。だから文史とか、その、まあね。まあ、米朝はまあ横に置いといて、
まあ、でもあの商店出てる人たちは山口組みたいなもんですよ、いわば。
まあ、
あ、ここからさらに分
布しろ、例えは悪いですけど、
うん、まあそういうことじゃないですか。
で、ほんだら、まあこっちは上方落語は
一
和会みたいなもんなんですか。
まあまあ昔で言うところのね
うん、うん、
まあ住吉会とかあったかもしれないですけど、
うん、まあだから落語はまだなんとなくですけど、ほんまにあの歌舞伎は勉強しないと分かんないですね。
そんなわからんところの歌舞伎を捕まえて、危機として、してやったりみたいなワイドショーって取り上げる必要って本当あるんですか？
じゃ見る人がいるか。
え、そこらのおばちゃんわかってるんですか？
だからその、三田寛子やからでしょうね。だから、こんな人はいるのにっていう人でないとダメなんでしょう、多分。もしあれ見た寛子が今85キロぐらいで出てきてくれとったら、
うん、そらしゃあないわ
ってなるんじゃないの。
そらもっと節制しとけばね、この方がならなかったのにねって、
うんうん、ってなるのかな。
なるでしょうね。
うん、
出ても来ないでしょ多分、うん、
まあおそらく。だから
プロモーションですって。だから絶対、
うんうん、いやだって世間一般の人は多分ベッキー出てきてももういいでしょ。
デッキはちょっと違うような気がするな。
違う？
だって分かりやすいじゃないですか、まだ。
いや、もちろん、でももう、よく言うじゃないですか。あの、裁判所が、うん、その、高橋さんとか清原さんとか、もう世間的に制裁を受けてるみたいな。
うん、
その制裁はもう受けてるでしょ。デッキは。まだ？まだ足りない。
まあ、いやいや、まあまあ十分と思います。センテンススプリングとか言ってくれたから。
でしょ？
うん、
あれ、流行語でしょ？間違いなく。
間違いなく流行語ですよ。
対象でしょ？
取れないけどね。
いやー、なんか別にベッキーが好きとか嫌いではないんですけど、
うん、
もう許してあげてくださいっていう。広瀬すずも。
また自分でなんか変なこと言いましたね。コインランドリーに来る人ってみんな洗濯機買えばいいのにって言ってたんでしたっけ？
そうやん。買えばいいのに。
いいのに。
あ、だから、広瀬すずとしたらまだ弱いですよ。
あ、まあそうですよね。
うん。なんでコインランドリー買わないの？
ああ、そのマリー・アントワネット的な。
うん。そんなにコインランドリーが欲しければ買えばいいじゃないって。そこまで言って欲しかった。広瀬すずには。
いや、本当に、年、
うん、
を取れば取るほど、
うん、
芸能ワイドショーほどどうでもいいなって
思う。でも本当にね、どうでもいいなと思うんですよ。まあもちろん、そもそも昼間見ないから、
うん、
ワイドショーは興味ないんですけど、
うん、
本当にあれで、視聴者の人は喜んでるのかな？
喜んでないんじゃないですか。だからますますみんなテレビどうでもいいかなと思うんじゃないんじゃないですかね。
そうでしょ、
うん、
だってまあ何でしたっけ、豊洲、
うん、
築地から豊洲、
うん、
行って、なんかあの基準の4割ものって基準以下やろ、
うん、
っていうような話を延々やってるじゃないですか。
ヒ素っていうのはまあ悪いですよね。あれも、マスミのせいですよ。
あ、森永のせいではなく。
森永さ、ヒソミルクもあるけど、うん、そう、ヒソカレーのせいっていうのもあると思いますよ。
どっちも古いよ。
うん、
どっちも古いし、いや、もう、よう分かれん。森戸せなあかんかったわけですか。
した方が良かったのかな。でも、やるって言ってることやってないのがやっぱ問題であって。
もしかしたら森戸よりもこっちの方がいいと思ってやってはったんでしょう、きっと。お金もかからないし。
いや、それは、よく思いすぎたと思いますけど。
あ、そうなんだ。もうそこ、なんかね、もっとあるでしょっていう。
うん。
そのワイドショーというか、文春も。
そうですね。
うん。いや、文春の仕事はいい仕事してると思うんですけど、うん、思いますけど、発信の好きよりもっといるでしょ。
うん。どう、誰を取り上げればいいんですかね。
いや、もっとほら、巨悪とか。
巨悪。
巨悪。
うん。
なんかもっとね、もうだって増添の時も最後の方はもうどうでもいいわって感じになるじゃないですか。
もう呆れてくるからもうどうでもいい、早めろやって。
そうそうそうそう。まあ俺らからしたらその富山の県議会でしたっけ、
うん、市議会ね、
うん、2000を2万円にしましたとかもうどうでもいいわ。
すごいなー、小悪党やな
ー。小悪党にもなってないよあれ。小悪党にもあれ、もう単にお前お使い頼んだ小学生と変われへんやん、
うん、
このキャベツ850円もしたみたいな。
なわけあるかいって
っていうやレベルでしょ。
まず2500万で選挙をもう一回やり直すので1億円かかるわけですから
、はい、
まあね、もったいないなって。
だからそれはもうみんなもうしませんって、反省文10枚書かせたらええんちゃうん。
でも2500万ですからね。
でまた通ってきたりするんでしょ。
うーん、
同じ人が
一人ぐらいは通る可能性あるでしょうね。そのまま別に補欠選挙せんでもいいじゃんって。
そうなんですよね。
うん。議員の枠減らしたらって。う
ん、てかそもそもいらんやろ。
うん。
市会議員とか。
何人かでいいんですよね、本当にね。
うん、本当そうなんですよね。3人でいいと思うよ。
3人では無理だと思うんですけど。
いやいや、多分ね、意見なんて3パターンしかないよ。
うん。
だから3人おればいいと思うよ。いや、でも本当にね、もうまあ、ワイドショーのこといろいろ言ってると、お前らもっと。
見てるやろ
って。そうそう。お前らもっとゲスやろっていう話してるから。
まあでも本当歌舞伎だけはもう、
あ、
ごめん、やっぱ分からない、
うん、
あれ分かったら芸能ワイドショーもっと面白くなるんですか。橋本すげーなーみたいななるんですか。
テンション、じゃあ世の中のおばちゃんたちは歌舞伎にすごい詳しいの、
うん、絶対分かってないと思う。
その人間関係とかなんかそういうのとか、
うん、
俺そもそも今相撲のお前なんとか一問ですらよう分かってないんだよね。
分からない。あの特殊より株の仕組みとかも未だによく分からない、
うん、だって大昔は同じ一問同士すら当たれへんかったからね、
うん、
同門対決とか言って。いやだから年寄り株とかああいう闇的な 千代の字とか北の海もいろいろあったわけでしょ、うん、そういうのでなんかそういう昔からの伝統芸能は俺らのわからんことが多すぎてですね。
でもその割には取り上げられるわけじゃないですか、マスコミにっていうかワイド層には。
でもあれ誰でしたっけ、あの親方、お相撲の親方亡くなりましたよね、
千代の字ね。
いやいや、その前ですけど、
北の海。
いや、その前に誰か亡くなった時に、うん、あの急性心不全でお亡くなりになりましたみたいなことしか言わなかったじゃないですか、うん、あれ副上司ですよね確か。
ああ、そういうことなんですか、
うん、しかもあのどっかのラブホテルで、
ああ幸せな死に方ですね。
そうそうそう、でもそれは全然
お亡くなりになりました
お亡くなりになりました。
ああ、
あれはやっぱり何なの、ああいうそのマスコミを抑える力
があったのかな、教会に
ジャニーズ的な、
うん、
そういう問題っていうことは。歌舞伎は
じゃあどうなんですか、今実際に水戸泉が、
うん、
副上司とかしたらどうなるんですかね。取り上げられそうな気しません。
いや、水戸泉やったら来るね。
水戸泉さんが錦糸町のラブホテルで副上司しましたとかっていうんだったら、あーみたいな、
言葉はとかね、
こと将棋く
ん、うん、でやったらなるかも分かんない。っていうことは歌舞伎が結局その時マスコミに対する力がなくなったってことかな。
どうなんでしょう。だそれはさすが海老蔵が、俺は年間国から1億円もらってるぜみたいな感じで、うん、テキーラを煽ってたとかっていうの本当かなっていうような、何なんすかあれ本当に。
大阪やったらもう助成金速攻排除やけどね。
なしですよね、文楽は、うん、別に文楽なんか全然悪いことしてないと思うよ。
文楽は悪いこともしてないし、うん、何もしてないんですよ、
うん、何もしてないからダメだ
ろ。何もしてないんですよ、客も集めてないんですよ。文楽が文楽って言ってるけど、文楽見たことのある大阪人なんてほとんどおらんから。
いないいないいない、
俺一家しかない、
うん、
いや何でも一応一回は見てないけど、国立文学劇場ができた時に一回だけって。
まあね、
うん、いやでも確かに何も知りませんから僕らは。
何も分かってない
です。歌舞伎以外のことは何も分からないので、
うん、
そもそもそういうのがいいかどうかとか突っ込んでいいかどうかはちょっとよく分かりませんね、
うん
うん、ワイドショーはもうちょっと許したってくれと。
まあ、なんなんでしょうね。
うん、いやでも三田寛子って、
うん、
まあ俺が勝手に思ってるだけやけど、うん、会見あるじゃないですか、うん、雨の中出てきて、うん、ビニール傘持ってたでしょ、
うん、
透明の、
うん、
頭いいっすよなあの人。
えそれはやっぱりちゃんと映るようにっていう配慮
も、映るようにっていうのもあるし、うん、その高い傘とかそういうのではなく、
まあね、
うん、そんなセレブ的なこと感じも全く、
あの持ってる傘は実は何やの傘ですってみたいな、
なんかもうああいう持ってるもんとか着る服もまあ含めて、やっぱ三田寛子って結構やっぱり
賢いんですかね。
賢いですよねあの人。
うん、
さすがもうその祇園と、祇園じゃなくてその梨園というかその歌舞伎界では男の子を3人産んだ良き嫁って言われてるだけのこと。
そうですね、3人も男の子産んでるわけですからね。
確率的に3人って
すごい確率ですよね。
2分の1、2分の1、2分の1ですから、うん、あれはその言ったらその世が世なら、
うん、
これが江戸時代の大奥なら、
すごいですよ、
もう大当たりの嫁って言われるでしょ、うん、まあそのね、男を産んだから当たりやって言われるのはその女の人からしたらなんじゃそれって話やろうけど、もう歌舞伎界からしたら多分そうでしょ
う、うん、
男の子3人ももうそれだけでもう三田寛子さんはすごいって言われてるらしいですから、
うん、
うん、逆に橋之助からしたら1人ぐらい女の子欲しかったと思うんやけどいやまあ確かに名人の言う通りですね。
いやどうでもええじゃんって、
本当どうでもいいですよ。
歌舞伎のニュースを見るたびに、
まあまあ名人が歌舞伎に興味ないっていうのもあるんですけどね。
世間一般の人そんな歌舞伎興味あるんですか。
いやないんじゃないですか。
海老蔵みんな大好きなんですか。
いや別に海老蔵大好きでもないし、そらね、そのガンからは復帰してほしいし、頑張ってほしいと思いますけど、うんうん、ひっそりしてはったらよろしいやん。
ひっそりしてほしいって言っててお願いしたわけでしょ。
うん、
なんでブログでずらかぶってんねん。
いやだから元気だよって、
不安の皆様に、
いやファン
応援いただくようにっていうようなことですか、
うん、でしょうね、
うん、本当にファンの皆様にって言うけど、ファンってどこにいるのって、まあいるんでしょうけど、
もちろんいますよ、うん、 何言ってるんですか。
そうですね、
はい、もちろんいますよ。もちろん確かに、あの、かまってほしくないかまってちゃんは多いですけどね。
いや、そんなに興味ないしって。
言いたいですよね、あゆとかにも。
ああ、うん、いやだから、いや、芸能ワイドショーは全て悪いんですよ、おそらく。なかったらいいんですよ、芸能
マスコミ。でも一時期そのワイドショーも方向転換というか、ほら、いっぱいあって、ワイドショーやめたりとか、
ありましたよね。その坂本弁護士殺人事件とかが、オウム事件とかいろいろあって、ワイドショーはいかがなものかってなり、うん、
ちょっとそっちから路線変更し、
生活情報ワイドになり、
うん、面白くなくて視聴率がこう。
どうせまたあれでしょ、動物とか世界の珍映像とか流すようなもんになってたのが、うんうん、気づいてまたフラッシュがパシャパシャパシャパシャパシャパシャパシャパシャ。
まあ今その代わりゴールデンがそういう珍映像になってますけどね。
やっぱり安易な方に流れちゃうのかな。
だからみんな別に、あのね、ワイドショーの番組の内容では引き付けられてないけど、新聞のあの見出しで引き付けられて見るじゃないですか。
あ、そういうこと？
うん。
じゃあいいじゃないですか。もう NHK スペシャルをずっとエンドレスで回しといたらいいんですよ。
そう。で、見出しだけは、うん、三田寛子衝撃の告白。
別に？
いや、実際は大したことないんですよ。うん、大したことないけど。ほんで、あとは、縦読みで、
頑張れ。そんなせえへんやろ。
頑張れ。リオ、パラリンピックみたいなを縦読みでしとけば、いいんじゃないの、うん、
まあ、本当にどうでもいいですね。
まあ、とにかく今はほら、うん、ね、あのおばちゃんたちもリモコンで、あの5秒ごとにチャンネル変えるから、うん、あのいろいろともう視聴率とか関係ないでしょ。
あんだけザッピングされるとね、
うん、もう視聴率云々よりもとにかくあの番組埋めることに必死なんで、
うん、安い予算で。
昔ワイドショーってもっとネタいっぱいありましたよね。もちろんその芸能のやつもあれば、
う
ん、その欠陥住宅のこともやり、
うん、
あの怖い廃墟の話もやり、うん、美味しい食べ物のこともやりって、
あ、心霊現象もあります
ね。いろいろいっぱいあって、うん、橋之助の話なんて最初の冒頭5分ですよ、普通は。
あんな引っ張らんとダメな内容なのかな。
今はもうそれで40分ぐらいしたら
引っ張れ引っ張れって。
予算が
そういうことか。
うん、結局のところ、うん、橋之助で一本作ろうや。
あ、
っていうノリなんでしょうね。結局予算の問題でしょうね。スタッフいないんじゃない。
そういうことなの。
橋之助のところに2人持って行ったら、うん、もうスタッフがないっていう。
そんなことないでしょ
う。いや、多分そのレベルじゃない。もう下手したら。
大ニュースでもない限り。
うん。だから10年ぐらい前の大阪の毎日放送の夜11時ぐらいの予算と大して変わらない気がする。
そんなことないでしょ
う。かな。でも相当予算低いと思うで。
だから一本のネタあんなに引っ張る
ってこと。引っ張るのか。で、マツコのギャラが低い。
うん。
未だに。まあだから使いやすいっていうのもあるんでしょうけど、そういうのもあるんじゃないですか。薄いですよ、だから。
そうですよね。
結局のところ番組が。
うん。
うん、本当に薄い。だって長野なんか来てみ、路地裏歩いてるだけの1時間とかあるで。
あ、そんなんあるんですか。
っていうか毎週やってる。
それで面白かったりするんですか。
SBC がね、毎週ね、オブセの路地裏を歩くとかね、
うん、
あの長野のあの食堂を訪ねるとかね。
それ環境ビデオ的な見方。
環境ビデオ的な見方です。
あ、
もう本当に
甘い頭使わずに
1時間の情報量としたら2行で終わるぐらい、うん、
いい店がありました
ここにっていう
終わり
終わり。いや、本当にテレビは薄いですね。はい、
まあ、仕方ないですね。
仕方ないですね、予算の問題なんで。
だからそんな橋之助がそんなに注目されてたんだっていうぐらい、
うん、まあ久しぶりに見て、あ、太りはったなと思いましたけどね。
うん、
細かったですかね昔。
そうですね、うん、あ、三田寛子とって言って議員に嫁いだよねっていうのを思い出した、う
ん、思い出した
ったことですよね。
うん、3人も産んではったんやっていう。
立派、
うん、三田寛子立派。それだけ
だけですよね。
それ本当それだけ。三田寛子かわいい、うん、未だに今でも十分にいけます
ね。早見優と松本伊代と並んで、
あれなんで写真出すの。早見優と松本伊代
ついでじゃないですか。花の82年組
もうやったら、またヒロミもあの奥さんのこと言うからさ、
うん、
早見優の影が薄なって困るわ 頑張ってるよ3人とも老眼鏡かけて、
うん、綺麗ですからね3人ともね、
3人とも綺麗です、
素晴らしいです、
はい、
それだけ見れたら僕ら満足、
満足です、あの3人がわちゃわちゃしといてくれたらそれで満足なんですよ、
それでいいじゃんもう、
うん
うん、ってことで、
はい、
まあ、こんな話することすら、
まあ、めったに時事ネタを取り上げることがない
んで、ないんで、ただもう気につくぐらい橋之助橋之助橋之助って言ったから、
うん、
そんなにって
本当にもうこんな時事ネタでこんなに引っ張ると
は
まさにもう不徳のいたすところですっていう話や、
それでは皆さんおやすみなさい、
さよなら。